おじゃむいわなびゆあなんばわん。
レディオジャム、ウィーワナビーユーアナンバーワン。この番組はレディオジャミンの制作でお送りします。数多くのインターネットラジオ局で作る、その名もレディオジャミンプレゼンツラジオ同盟。参加各局のいろいろな番組配信情報や、掲示板への書き込み、ゲストブックへの書き込みなど、いろいろな形で盛り上がっております。更新も毎日のようにやってますので、ぜひ一度ご覧ください。アクセスは http://homepage1.nifty.com/childa わたわた /union まで。皆さんからのアクセス、そして書き込み、参加お待ちしております。レディオジャム、イワナビーはナンバーワン。バタタでございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうかということで、今回もですね、いろいろとお届けしてございますが、6月も梅雨時でもうムシムシムシムシ暑いよってことでですね、私としては、扇風機を、取り付けました。もう夏といえば扇風機。我がこの、狭苦しいですね、空間の中にも。扇風機1個ですね、去年もこんな話してたと思うんですけども、いい感じ。はい、ということでですね、今日は、5月30日の日にですね、私が、ちょっと参加してきたというか、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、ノリで行っちゃったみたいな感じなんですけれども、ソニーさんがですね、今現在、バイオ、VAIO ね、ビデオオーディオインテグレーテッドオペレーション。まあ、簡単にはパソコンのバイオね。バイオの、ユーザーを集めて今コミュニティを作ってるんですね。今実験サイトという形で、まあ、私モニターってことになってるんですけども、で、この、その名も V ラボ JP というのがあるんですよ。で、このモニター組織でですね、座談会をやったんですね。キックオフ座談会っていうのがありましてですね。で、まあ、そのバイオを、まあ、いろいろ面白い形で使いこなしてる人たちが集まって、で、まあ、みんなどういう風に使ってるかとか、そういう話を聞くと。で、まあ、現場にはソニーさんがちゃんといて、それでは我々もいて、みたいな感じでやってきたんですね。で、私は一応、インターネットラジオのウェブマスターとして参加しました。もう大変もう、そんなわけでですね、この模様を今日はですね、実は、ソニーさん公認でお届けしようと思います。はい。これいろいろあって面白かったんですけどもね。では場所は品川プリンスでありました。品川プリンスっていうのはもう皆さんご存知の方もいると思いますよ。最近新装開店しましてですね、もう訳がわかんないのね。うん、36階ぐらいまでビルあるんですけども、もう全部にですね、例えばなんか山とかの地方の名前がついてんですよ。もうね、すごくね、エレベーター乗った時にもう錯綜しちゃってね、間違えてしまいましたけども、そう、3階でやってたのに1階40階近くまで行っちゃったもんね、ビーンってエレベーターで、そんなことがあったんですが、その V ラボ JP の今日は模様のですね、キックオフ座談会の模様をお送りしようじゃないかと、いう話なんですね。まあ、で、とにもかくにも、まずは音を聞いていただきましょう。どんなことをやっていたのかということを、まずは音で、聞いていただきたいと思います。佐藤。
わたわたさん、いろいろなカメラ使い分けてらっしゃる。
そうですね。そうですね。この前も言ってたんですけども、うちはさっきみたいに1万円以上お金をかけることがないので、デジタルカメラは、9000円です。おもちゃカメラですね。ただそれでも35万画素ですから、今時。それでも全然ウェブに載せる分には問題がないので、35万画素でいってると。で、あと、カメラ、あとは、アナログの普通のマニュアルのカメラも使いますし、一番みんなに言うと笑うのが携帯電話のカメラ。それで撮った写真をバリバリ私ウェブに上げてますんで。で、別に評判悪くないんで、ええ。で、携帯電話の、ホームページとか作った時でもね、そういうの載せやすいんでね。うん、だから、どっちかって言えば何で撮るかというよりも、何を撮るかが問題だと思うんですよね。
うん。
さすがにだって見てる側が変なもの見せられた日には困ったもんですからね。ちゃんと、見れるものを撮ってあげて。
で撮りますとね、もう撮影した
日にちがいついつかすぐ分かりますからね。
そう
だね。随分
広いお
庭
ですね。
いや、そんなことはないんですけど。
まあ、
そんなこと
なるほどね。
まあ、こんな感じでですね、まあ、まあ、いわゆる座談会というような形でちょっと進行をしてましてですね。まあ、結構みんな、プロジェクターが用意してありまして、そこに皆さんですね、映像作品なんかを作って持ってきたりなんかして、すごいですね、皆さん。アドビプレミアとかで編集してるんですよ、みんな。ビデオ。すごいもう、 海外旅行に行ったもようとかをですね、もうなんかビデオ十何本近く撮ったやつ編集したりなんかして、もうすごいパワー。すごかったんですけども。でね、これから、この V ラボ JP っていうのはどうなっていこうかというような話も実は出てましてですね。で、これがまあ、どういうことかというと、今のところまあ実験サイトで、まあ要は潰れちゃう可能性も高いと。そうじゃなくて、今後続いていくにはどうしたらいいのかというような話も、ちょっと出てました。こういうのは本当は内輪話で、流すべきではないと思うんですけども、まあ、ソニーだからいいじゃねえかということで、よくわかんないんですが、私の勝手な判断で流させていただこうかと思います。ではちょっと、そういうなんか内輪話系のところをちょっと聞いていただきたいかなと思います。
今回の趣旨はそのいろんな人がいろんなバイオの使い方をされているということを、こういう場でいろいろ情報を交換することでですね、それぞれ、まあ、何か気持ちで感じていただいて、それをきっかけに自分らの趣旨を広げていただこうということでお話をしたいと思います。で、今回我々 V ラボ JP というのをやってるわけですけども、今回 の、 V ラボ JP のきっかけにビデオを撮ったとか編集してみたとか、そういう方っていうのは今回は皆さんハイエンドの方たちなんでいらっしゃらないと思うんですよね。第1回目の方たちは結構もうすごく始めて間もない方っていう方がいらっしゃってですね、今回のきっかけにっていう方がいらっしゃったので非常に嬉しい思いをしたんですが、今回も皆さん苦労と分かっている
ということで、今日来て皆さんの作品見たら私はもう絶対時代遅れだと。
やってみようかな。やってみようかな。いるじゃないですか。
やってみたいなという強い衝動には
変わりました。ありがとうございます。それでですね、まあ、時間もそろそろ、あれ何時ですか、ということで、最後にまあいくつか一応したいんですけれども、我々まあ、VLABJP というそのサイトそのものではなくてですね、やはりこう同じような趣味を持った方だとか、バイオを使って何かをやりたいとかやっているとかっていう方たちのフォーラムみたいなものというのが、もし、有料サービスみたいなものであって、それに入ると例えば、この座談会があったり、あるいはああいう VLABJP みたいに皆さんでこう楽しめるようなサイトを提供したり、あるいは今我々アップグレードエリアというところで収益を応じさせていただいているんですけど、それが若干安くなったりとかですね、そういうような何かこうコミュニティみたいなものというのを皆さん お望みかどうなのかっていうのを聞いてみたいなというふうに思うんですが、これは渡田さんはどう
ですか。そうですね。それもこの前言っちゃったんですけどね。コミュニティを作るのはいいんですよ。問題はそこから先なんですよね。多くのコミュニティってそこから先衰退の一途をたどることが得てして多いんで、で、僕なんか特にニフティから出てきた人間で、もうニフティなんかまさにそういうフォーラムの世界なんですけども、どうしても衰退したいとこが多いんですよ。例えばソフトウェアのアップデートデータだけ配っておしまいとか。だから、参加型コミュニティじゃないといけないなと思うんですよね。ただ問題は参加型にしたらどうやって参加させるんだってことがいつも常に回ってて、でその話をずっとしてて結局結果出なかったんですよね。だからまずはうちらでやってみるのはどうだいっていう話をしてて、だから、V ラボ JP メンバーで秋葉原のパソコン屋さんに行ってこのバイオはどうのこうのっていうふうに売り子をやるという話をこの前してたん
です。
そうだからいい点も悪い点も分かってる上で売りに行くっていう。ねだからちゃんとなんかちゃんとねメンバー賞みたいなのをちゃんとつけた上で行かないと、あ普通の単なる店員さんじゃなくてねで行くと。だからそういうのもあるし、でもしもやるんであればそんなわけでですね、まあここから先リピール聞いてもしょうがないんで、まあこんな模様でですね私発言をしてきました。もう相手は世界のソニーさんですからね、SONY ですよ、私ソニーの名前の由来知らなかったんだけど、この後ソニーミュージアムって言ってソニー本社の中にあるね、基本的に非公開のようなところの、場所でですね、名前の由来聞いてきてちょっとびっくりしたんですけども、まあそれはいいや。でね、V ラボ JP っていうのはまあこのようにですね、まあバイオで何か作ってる人たちでコミュニティを作ろうと、いうことでですね、バイオで何か物を作ってる人って意外に多いんですね。例えば、ラブヒナの作者の、赤松健先生もですね、バイオユーザーですし、あと、まあ、有名なところでいけば、週刊アスキー系はバイオユーザー多いですね。ねえ、
ね、餅つきあんこ先生も C1 持ってるし、ね、びっくりしたとこだとカオスのね、あの、水口先生もバイオ買ったしね、バイオユーザーってこう、クリエイターが意外に多いんですけども、まあそういうので、まあソニーさんが主導になって、こう、クリエイター組織を作ろうじゃないかということで、まあ私はいい企画だと思うんですけど、問題はね、この日のイベントなんだよね。中途半端。あのね、深いディープな部分までやるなら、やっぱもうちょっとね、なんかこう、まとまりのあるやり方があったんじゃないかな、なんて私思っちゃったんですよね。で、実際にですね、25日の日、これ2日あったっていう話をさっき言ったかな。25日と30日、2日あってですね、私は30日の方に出たんですが、25日の方に参加した人からメールをいただきまして、で、まあそっちの方もですね、なんかどうも中途半端だったらしいんですね。で、なんかこう、どうなのよ、と、いうふうに思ったらしいんです。なんで、もしも V ラボ JP 関係者の方が聞いていたら、もうすごい少ない確率ですけども、次回なんかイベントがあるときはですね、まあ、ぜひ、そこら辺、中途半端にならないように、気をつけていただければなと。で、私もさっきね、いろんなこと言ってましたけども、ローコストハイリターンということをですね、何度も強調してきました。お金かけずにいいことやろうと。これをずーっと私言い続けてきましたんでね、変なやつですけどもね、そんなことずっと言ってたのはね。うん、ということで、番組まだまだ続きます。
マイハチはその名の通り、蜂のつく日に高校生が放送中。毎回一つのテーマについてメッセージをいただき、それをもとにトークしています。アドレスは www.3.to/popi、www.3.to/popi、アクセスお待ちしてます。
インザグルースーパーノラ。Like a butterfly, I wanna fly in the yellow sky. 儚さに君が疲れる前に。
お届けしております。レディオジャム岩波岩ナンバーワンインザグループスーパーノバのお時間になりました。ということで今日のまず一曲目はサルパラダイスで黄色の部屋。
夢の続き見ようと、ぼやけた空まぶ。また置き去りにした君は黄色の部屋で僕の知らない言葉で初めてのような目で Like a butterfly I wanna fly in the yellow sky 儚さに君が疲れる前に Like a butterfly I wanna fly in the yellow sky、yeah. 今羽ばたくよ
ということでお聞きいただいておりますサルパラダイスなんですけども、1998年に、オールディーズの巡業バンドで、メンバーが出会い、そして、これ田中さん、優子さん、新さんと3人が出会ってですね、2000年にドラマーの清さん、そしてベースの安尾さんをメンバーに加えてバンドとして結成で、今年メンバーチェンジを行いまして今に至っているということでですね、で2001年、去年かマキシシングルサルパラダイスをリリース、そして今年の2月にはマキシシングルとして002をリリースという野外セッションとかライブなどで精力的に活動を行っているということでですね、インターネットラジオとかも結構出てるようですね。で、ちなみに活動情報としてはですね、6月18日には高円寺のペンギンハウス、7月11日には吉祥寺のプラネット K、7月27日には渋谷のツインズ吉橋にてライブを予定してるということで、結構ね、ジャズファンクっぽいんで、聞いていただくとわかると思うんですけど、多分ね、ライブとかでやると音が回ると思うんで、いいと思うんですよ。すごく。ね、こう、結構、なんか自然に体が動いちゃう系のグルーヴ持ってると思うんで、これはもう要注目アーティストですね。サルパラダイスということで、黄色の部屋という曲を聴いていただきました。ということでですね、レディオジャム You Wanna Be Your No.1 In The Groove Super Nova 今回から毎回2曲ずつ楽曲を紹介していこうと思っております。ということで、今回の2曲目の方に行きましょう。Q シートぐちゃぐちゃ言ってますが、今回はですね、女子高生3人組というユニットです。アトラスというユニットで、スマイル for you 聞いてください。
明日が
きっと晴れるよって大好きな君が笑ったんだ。たくさんのぬいぐるみ抱いて幸せそうに眠りについた。辛い時寂しい時思わず負けそうな時だってナチュラルな君の顔思い出したよ。泣いてもいいさ。
ということで聞いて、いただいております、アトラスのスマイル for you という曲なんですけども、これはですね、ターボさんという方が曲を作ってアレンジをやってるんですけども、その方から直接メッセージをいただきましてですね、曲によってはメンバーが変わるという変則的ユニット、このアトラスというユニットはですね、で、今現在曲作りができる人や、ボーカリストを募集中、で、2002年の春から始動したということで、まあ本当最近になって、活動開始になっている感じで、で、ターボさんのホームページ見たらですね、TM ネットワーク、小室さんとかがやってユニットね、に影響を受けたということで、感じそんな感じありますね。シンセの使い方がなんかそんな感じしますよ。ということでですね、このアトラスさんのスマイル4ユー、そして1個前にかけた、サロバラダイスの黄色の部屋、この2曲もう一度聞いてみたいという方、これは売れるぞと思う業界関係者の方々、メッセージをお待ちしております。レディオジャミンの掲示板またはわたわた .i@nifty.com wata.i@nifty.com までバシバシお寄せください。そして、お聞きの皆様からの楽曲の投稿なんかもガンガン、募集しておりますので、ぜひぜひ私の方までですね、メールかなんかでお問い合わせくださいということで、インザグループスーパーノヴァ、次回はスペシャル、番組の頭からエンディングまで全部スーパーノヴァでお届けしますので、ぜひぜひお聞き逃しのないように、ということでインザグループスーパーノヴァのお時間でした。
レディオジャム We wanna be your number one。
お届けしてまいりましたレディオジャム岩波岩生はようやくエンディングだーということでですね、いやー、いろいろと大変でございましたけども、インザグループスーパーノヴァ盛り上がりますかね。盛り上がらないと困るんですよ、これ大変なんですから意外に。ということでですね、皆さんまた聞いてみたいなんていうメッセージね、本当に言いますけど、私がいいと思った曲だけをかけていくんで、なんて言うんだろう、作為的なもの何もないですよ。なんか例えばなんて言うんだろう、お金もらっちゃったからとかそういうのないんですから、私が本当になんか単純に純粋な気持ちでいい音楽をかけているだけなんで、よろしくね、本当に聞いてるみんな。そんなわけでですね、レディオジャミンからのお知らせです。6月18日に発売されますアスキーという、まあいつもの会社ですね、でマックパワーのエブリデイエブリストリーミングに、再び登場いたしますということで、今回は 1000W アットアデイの方が乗るらしいですね。っていうか私が乗せてくださいってお願いしに行ったんですけども。ということで、6月18日売りのマックパワーぜひチェック、そういう感じですね。そして次回のこのレディオジャミンは、レディオジャム岩波岩ナンバーワンは、さっきも言いましたようにインザグループスーパーノバスペシャル。頭からもうオープニングからエンディングまで全部スーパーノバ、いろんな曲をかけていこうと思います。今のところね、3曲4曲ぐらいかけようかなと思ってますんで、もうすごいよ。もうすごい、もうね、即戦力多いですね、本当にね、こう CD デビューしてないあの人たち、まあもうアマチュアすごいですよ、レベルが高い、本当にそう思います。ということでですね、もうなんて言うんだろう、みんなもう気抜いちゃダメよ、ほんとクリエイターも、もう私も気抜きません、本当にそう思います。私ね、ちょうどね、マニュアルのカメラで撮った写真が現像から上がってきたんですけどね、もうね、なんか頑張んなきゃと本当に今思ってるところなんで、百何十枚撮って使えるのは十数枚ですよ。もうすごいよね、自分でもびっくり。まあそんだけ自分がそういう風に真剣にやってるという意味なんで頑張ろうかなと思うんですけども、 あとね、クリエイターって思い出したんだけどね、私がもうこの話何回も引っ張りますけども、グルーブラインという番組でスローライフ祭りの参加したって話を、まあ、随分長いこと言ってんじゃないですか、この番組でね。で、ピストンさんに、この前ね、この V ラボ JP のイベントがあった日に、スタジオに行って、そしたら、ピストンさんと会ってきたんですよ。ね。そしたらピストンさんは、なんか今度、次にまたスローライフがあった時は、本当に今度は、豊越し歩きますんで、つったら、まあ、次はないつもりだったんだけどね、とか言われちゃいました。ということで、スローライフをまたやり、なんか期待してた方、ないらしいですよ。そんな感じで、いろいろな情報をですね、まず小銭にお届けつつ、また次回お会いいたしましょう。次回は、もう7月に突入すんのかよ。試験だぜ、俺。どうしようかな。そんなわけで、この番組はレジュジャミの制作でお届けしてまいりました。ということで、また次回お会いいたしましょう。わたわたでした。